皆さんこんにちは、コヘイです。
ダンです。
ゲームなんとか第17回です。
い、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。
うん、
毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おお、
はい。そんなわけで今回はコヘイとダンでお送りします。
お送りします。
一生お休みいただきまして。
あ、夏休みいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、そんなわけで、配信としてはね、2週間ぶりの、2週間ぶりっていうの ?1 週間ぶりっていうの配信となります。
うんうんうん。
で、その間、YouTube の、生配信イベント、無事だったのかなあれ、終えましてね。
はい。
デジボク地球防衛軍。
うん。
見事地球は防衛しきりましたね。
いやー、よかった。本当に、ね、ギリギリだったけれども。
そうだね。
エンディングまで皆さんにお見せすることができて、大団円的な感じで。
だね。
終えることができて、よかったですね。とても多くの方にね、リアルタイムで見ていただいた様子で、本当にありがたい限りです。
本当です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
実際、まあ、YouTube で配信とかをやったことがなかったわけではないんだけども、ああいう風に生配信で、がっつりゲーム実況をして、それなりにずっと4、50人ぐらい見てくれてるっていうような状況が、2時間半とか続いたのは、個人としては初めての体験。非常に嬉しく楽しかったですよ。
そうですね。
まあ、すっげえわちゃわちゃしちゃったけどね、僕らね。
僕がちょっとあれですか、ハメ外しすぎました。大丈夫でした。
ダンさんだけがという気はないんだけど、3人とも結構さ、浮き足立ってたよね。
すっごい楽しかったんだけど、僕自身は。
普通に童心に帰って遊んでたよね。
うちの奥さんが、大丈夫、あんなにハメ外してみたいな感じで後で言ってましたよ。変なやつだって思われてないみたいな。見てて面白かったけど、みたいな風には言ってくれましたけどね。
いやー、ほんとね。なんか、まあ、地球防衛軍ね、まあ、その、ドンパチするだけのゲームといえば、まあ、ちょっと乱暴な言い方だけども、まあ、そんなにこう、解説とかもする気はなく、3人でひたすら画面に向かってどんどんバチバチしまってるだけの配信を、ひたすらぶっ続けてやってたようなイメージだったんでね。
そうですね。まあちょっといろんなね、トラブルとかもありながらでしたけれども。
まあね、初めてっぽい感じになりましたね。
無事一応終えたっていうことで。まあ、別に具体的にいつというわけではないですが、またね、ああいう企画ができればなというふうには思っております。
そうだね。
うん。
実際楽しかったですしね。まあ、見てくれた方々からも結構好評な声をいただいたんでね。
はい。
まあ、第2回企画みたいなことを考えれればなと、今のところ前向きに考えておりますよ。
はい。
現状はね、全く予定はないですけども。
うん。
まあ、そういう嬉しいお知らせがまたできればなと思いますんで、
はい。
楽しみにしていただければなと思います。
はい。
で、まあ、あとは、
うん。
まあ、先週とかも同じ案内してますけども、アーカイブとかで動画残してますんで、はい、まあ、ちょっと興味ある方見てもらえると嬉しいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
まあそんなんでご案内でございましたが、
はい、
冒頭はダンさんが最近、まあ、動画にもしてるし最近遊んでるゲームがあるんで、この話を聞こうかなと思いますよ。
そうなんですよ。はい、まあ、そのね、デジボク地球防衛軍の配信をさせていただいた次の日に公開されている動画がありまして、それが僕がプレイしている、Way of the Hunter というね、かなりリアルな、ハンターシミュレーションゲームみたいなですね、っていうのを、まあ、ちょっとプレイしてるんですけれども、まあ、実際ね、内容は、まあ、見ていただければなんとなくわかるんで、別にそこを具体的に話すっていうつもりは今のこのオープニングトークではなくて、まあ、見ていただければわかるんですけど、実際プレイ時間としては3時間半ぐらいプレイしてたんですよ、収録中にね。
動画作るときに。
そうそうそうそうそう。で、まあ、それがまあ、50分ぐらいの動画かなに、編集してなってるんですけれども、でその3時間半のうちの、3時間弱ぐらい。
まあ、ほぼ
マラソンしてたんですよね、僕、ゲームの中で。
はいはいはい。
はい、 鹿との追いかけっこをずっと繰り広げて、まあ、途中、アナグマにちょっとね、映ったりだとか、キジ打ちにちょっと走ったりだとかしたんですけれども、でも基本的には鹿がいないな、いたと思ったら逃げるなっていうのをずっと繰り返していたっていうことがあって、まあ、それをギュッと編集した感じで、こう、まあ、お届けはするような形になってるんですが、その3時間、うん、あ、違う、まあ、3時間弱ぐらいの間で、うん、何かを掴んだからこそ僕はやっと鹿を仕留めることができたんです。
はいはいはい。
それが何なのかっていうのは、ちゃんとね、うまいことその一本の動画の中には収められてないんですよ。
ほうほう。
なぜならめちゃくちゃカットしてるから。
ああ。
そこについてちょっとね、皆さんにね、こう、お伝えしたいというか。
ほう。
結構あの、ウェイオブザハンターって、まあ、面白いゲームなんですよ。僕の感覚で言うとね。当然の
あれかなりのガチハンティングゲームだよね。
そう、超ガチハンティングなんですよ、ね、
超リアル思考っていうかさ。
そうそうそう。まあ、と言っても例えば主人公にこう、うん、お腹が空いたとか、なんかこう喉が渇いたとか、眠気がとかね、そういう制限とかはないんですよ。
まあ、
ね、うん、時間の経過とか天候とかっていうそういう制限というか変更って、まあ変更というか変化点みたいなのあるんですけど。基本的に別に何十時間その主人公が脳を駆け巡っても主人公は何ともないみたいな状態なので、まあそういう意味ではリアルな部分ではないかもしれないし、なんだったら弾も無限に使えるんで、補充さえすればお金もかからずに弾もね、ゲーム内の通貨を使ったりすることもなく、なんか拠点に戻ったらなんかね、すぐ弾が補充できちゃうんで、まあそういう意味ではリアルなのかっていうとリアルじゃないのかもしれないないですけれども、
うんうん、
ただこと狩るという行為についてはめちゃくちゃリアルなんですよね。
あれさ、これを僕が言うのはあれだけどさ、
うんうん、
仕留めた動物のその弾道
を、うんうん、
こう貫いてったよって見える画面あるじゃん。
はい、
うん。なんかある意味リザルト画面みたいなやつ。
うんうんうんうん、
あれすごくない？
あれめちゃくちゃすごいっすよね。僕初めて見たときも、実際動画内でも初めて見てますけど、ちょっと、なんて言っていいかわかんないけど、すごいねって言ってるんですよね。
動画内で。なんかさ、なんかさ、全工程しきれない何かがあるの、こう、ちょっと怖いというかさ。
いや、そうそうそうそう。なんだろうね。この生々しさもさることながら、その、うん、あ、でも、ここまでシミュレーションできちゃうんだ、みたいなね。あ、そっか、ここまでガチなんだ、みたいな。まあ、それ、ね、その、弾がどこにどう入っていったかによって、どれぐらいの肉が損失されたかっていうのが、こう、評価にこう影響してくるみたいなのとかね。そこら辺がこう、やっぱ、やってて面白いっていう感じるところだし、それこそ3時間弱放浪し続けてやっと仕留めた時の喜びにやっぱそこがつながるわけなので、
あ、なるほどね。
その喜びの部分にめちゃくちゃリソースが割かれているっていう風に考えると、やっぱゲームはちゃんと制作者の狙い通りにユーザーが楽しめるようになってるなっていう風にすっごく感じるんですよね。
はいはいはい、
うん、まあ、画面を何ですか、リザルト画面をあんなに情報量多く、それでいて長時間眺められるゲームってそんなにないと思うんですよ。やっぱそれだけこう一つの狩りに対してのこうかかる情熱というか労力というか、熱量みたいなものがちょっと段違いだなと、こういうふうに思いまして。で、まあ、もともと僕が、その、まあ、ゲーム、実況の中でも、ちょっと話してるんですけど、まあ、リアルなハンティングゲームっていうのは、別に今回ご紹介している、ウェイ・オブ・ザ・ハンター以外にも、まあ、もともとあったんですよね。うん、で、まあ、ウェイ・オブ・ザ・ハンターっていうのは、おそらく、まあ、それのフォロワーみたいなもんですよ。ほぼほぼ似たようなシステムなんですよ。で、まあ、それが4、5年前ぐらいに発売されてて、まあ、ザ・ハンターっていうのが発売されてるんですけど、まあ、それを買おうかどうしようかって、僕ずっと、迷ってたんですよね。まあ、でも、まあ、評価は非常に高いゲームなんだけど、やっぱ、その、時間かかるし、その、好き嫌いが結構分かれるタイプのゲームだなというふうに僕は、そのザ・ハンターの方見てて思って、はいはい、でも、やりたいな、どうしようかな、っていうふうに思ってたところに、このゲームが今度は新たに発売されるよっていう情報を見たんで、あ、これちょっと新しい方でよ、ちょっとやってみようって思って今回はやってるんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。で、同じように、この Way of the Hunter を、まあ、新たにプレイされている方、今多分たくさんいらっしゃると思います。 で、うん、そんなに数は多くないけれども、まあやっぱり僕みたいに実況プレイのね、動画を出されてる人も結構そこそこいらっしゃいますし、まあ、面白そうだなって思っていただいた方、うん、まあちょっとね、プレイしてみたいなっていう方、PS5 版のパッケージ版も9月にまた新たに発売されますけれども、PS4 版、PS5 版、そして Xbox 版のダウンロードもできますんで、パッドでもプレイできますから、気軽にプレイできるんですが、多分挫折する方が非常に多いゲームなんだと思うんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そう。それが、僕がさっき言ったその3時間弱のあの創作の追いかけっこの中で見つけた、あ、なるほど、こうやってやれば、比較的まだ楽に狩りができるんだなっていうことを見つけたところがあって。
なるほど、極意があるわけね。
まあ、極意っていうほどじゃないですよ。僕がそれに気がつくのが遅かっただけなんですよ、あれって。
は
あ、
はは
あ、他の実況者さん見てると、あんなに時間かかってないんですよ、一発目の、鹿狩りに。まあ、編集してるだけかもしれないけれども、結構スパッと、あーって言って、心臓当たりましたね、とかって言って、こう、まあ、慣れてらっしゃる方なのかもわからないですけど。あ、
へー。
で、まあ、そのザ・ハンターと比べてもかなりいわゆる痕跡を見つけるとか、鹿を追いかける、その撃ったその獲物を追いかけていくっていうシステムがだいぶリアル寄りになってるんで、このウェイ・オブ・ザ・ハンターに関しては、そのザ・ハンターと比べたらだいぶ難易度が高いっていう評価なんですよね。
お、高いんだ。
そうそう。だからこそゲーム全体は面白いのに、なかなかこう獲物が狩れなくて、もしくは見つけられなくて挫折しちゃうっていう方が多分多いんじゃないかっていう評価されていて、
なるほど、
うん、で、それは僕もすごく感じたし、やめてしまう人の気持ちももちろんわかるなっていう感じだったんですよ。そんな長時間一気にプレイできる環境の人もそんないないだろうしって思ってね。
まあ確かにさ、ランさんの、だって鹿ってほぼ最初のクエストみたいな勢いだった。
そうそうそう。あれチュートリアルですからね、僕の。
あ、そう、チュートリアルか。
実況してる。
確かにあれはしんどいよね、さ、確かにね。
うん。チュートリアルで3時間弱放浪させられた身としては、それはやめるっていう選択肢も一つなしではないっていうレベルですよね。そうね。そうそうそう。まあただ単に僕が下手だったっていうだけなんですけど、で、その痕跡を見つけるために、まあ、ハンターセンスっていうものをこう使うことができるんですよね。肉眼でこう見てるっていうよりは、こう感覚的にその動物たちのですね、痕跡、足跡とか、まあ、銃で一発でも撃ってたら血痕とかね、もしくはこう、あ、こいつらの餌場がここだなとか、なんか休憩する穴蔵がここだなみたいな感じで、こうそれがこう視界の上でこうちょっとこうハイライトしてくれるんですよ。まあ言ってしまえばウィッチャーですよね。
そうだね、ウィッチャーの感覚だね。
うん、そうそうそうそう。まあ、そういういわゆるこうね、視覚的にこう情報をこう表示してくれるっていうのは他のゲームでも大いにこう採用されてるものだとは思うんですけど、まあそれが結構シビアなんですよ。
シビアな、
ま、そうそうそう。まず範囲がもともとはだいぶ狭く設定されていて、それがハイライトされる範囲がキャラクターからどれぐらいの距離にあるのかっていうのが、まあ、だいぶ狭く設定されているっていうのが一つと、で、あと、止まった状態じゃないとハイライトされないっていうのが一つ。で、これが、どんどんそのキャラのスキルがアップしていくと、歩いてる状態でもハイライトされるようになったりとか、
なるほど。
するようになってくるんですよね。
うんうんうん、
後々に。でも、最初の、それこそまだチュートリアルの段階では、そこまでスキル上がりきってないですから、当然ですけど、ピタッとこう止まってないといけないっていうのが一つ。
うん、
で、さらに言うと、例えば、足跡にしても、血痕にしても、血の跡にしてもね、当然ですけど、こう、点々とこう、あるわけですよ。その痕跡が。
ああ、まあ、それずーっと続いてるわけじゃなく、断続的にというか。
まあそう、断続的にこう、続いてるんですよね。で、その、血痕一個見つけて、わーっつって近寄っていって、血痕ここにあったと思うんだけど、次の血痕がどこだっていうのが、わからないっていう状態を僕結構長く繰り返してたのが良くなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。で、止まってないと見れない。で、血痕っていうのが、一個ずつハイライトされていくんですよ。
ほうほ う, ほ う, ほう。
それが、みんな同時にパーンとこう光ってハイライトするんじゃなくて、ファンファンファンファンファンファンファンファンってこうハイライトされていくんです。だから、忍耐強く、そのハンターセンスでじっと見とかないといけないんですよ、その血痕を。しかもちょっと遠目にね、血痕目の前にしてハイライトされるのを待ってると、その1個しか見れないんで、視界が狭いから。だから、その血痕を1個見つけたら、 ぐーっと5歩ぐらい下がって、で、視野を広くした状態で、ハンターセンスを作動して待つんですよ。そうすると、ポンポンポンポンポンポンとこう、こう道のりがこう見えてくるんですよ、ね。
なるほど、ね。
結婚の道のりが。
なるほど、なるほど。
それを、その、なんていうんですか、そのやり方で、その鹿がこっちに逃げたんだっていうのを、ある程度把握していくっていう方法を僕が見つけるまで2時間以上かかってるんですよ。
はぁ。
だから打ちました。当たったはずだって言って、そこのところに走っていって、結婚どこだどこだどこだって言って、でもどこだって言っても動き回りながらハンターセンスがこう作動できないから、ピタッと止まってどこだーってこう見つけたと思ってそこに行って、よし、あ、この結婚か。この結婚の飛び散り具合からしてこっちかなとかって言いながら、もうすぐ見失うっていうのをずっと繰り返すっていうのが長くかかっちゃったんですよね。
はぁ。
そう。だから、ハンターセンスを忍耐強く使うこと。これ大事だなってすごく思いました。それができるようになってからは、だいぶ比較的簡単に見つけられたかなっていう風な印象です。
なるほどね。
それが多分できるようになると、なんていうんですか、こう、ハンターセンスのスキルを磨いていくのも早くなって、あの後僕、まあ、そこそこまたプレイさせてもらってるんですけど、今は歩きながらハンターセンスを作動することができるようになったんで、だいぶ楽になりましたね。
なるほどね。
そうなんです。まあ、ちょっと、こう、次は、次動画上げるときには、熊狩りをちょっとやりたいなって。
熊狩り？
そう。意外と熊逃げるんですよね。だから、しかも足早いの熊。うん、すぐ、こっちに気がついたらすぐバーッと走って逃げていくんで、これはちょっと、でも多分近づきすぎたら普通にやられちゃうんだろうなっていう。
あ、やっぱそうなるんだ。やられちゃうんだ。
うん、多分。襲われる。多分そうだと思います。
そうだよね。
一応高いところから落ちた時にダメージを食らう判定みたいなのあったりするんで。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。ただダメージのその HP のゲージみたいなのはないんですよね。まあいわゆるこう視界がちょっと赤くなるみたいな感じなんですけど。
はあ、はあはあ、
多分これ食らいすぎるとなんかこう死んじゃったり気絶したりとかなるんじゃないかなっていう印象ですけれども。
すげえなぁ。
まあなのでもしこれからプレイされる方は、うん、ハンターセンスを忍耐強く視野を広くして、使っていただくというのが一つの肝であるとこういうことでございます。はい、
すげえな、なんかそれを伝えたかったっていうのがすごい強い意志を感じるね、なんかね、うん。
あの動画を見た上で僕の今の話聞いたらなるほどって思ってもらえますんで。
ね、そうだね。
はい。っていうことでございました。
いやでもなんか僕個人的にね、フライングで動画見させてもらったんだけど。いやぜひ、ま
あ、
この話聞いて、まだ動画見てない人はね、こう、見てもらいたいね。結構、結構しんどそうな狩りをしてるからね。なんか、動画の終わりにダンさん、疲弊してるって感じがね。
皆さんってなってるから、やっとみたいな感じになってるから、あれだからもう夜中の3時半とかですから、ね、
すげえな。
そうそう。
いやー、でもなんかね、うん、面白そうっていうか、結構、他にないタイプのゲームだなと思ったよ。
そうですね。まあそれこそ本当に好き嫌い分かれるというか、好きな人は多分のめり込むタイプのゲームなのかなと。で、結構ストーリーも、僕まだ全然分かんないですけど、ストーリーもしっかりしてるっていう評判で、
うん。
うん。そのチュートリアル内でのいろんな人物設定とか見る限りでも、あ、なんかちょっと人間関係複雑そうやなとかっていうのが、
そうよね。
ただの狩りだけじゃないなっていう感じが見て取れるんで、そこもちょっと楽しみですね。
ウェイオブザハンターね。
はい。おすすめでございます。
うん、まあ、ダンさん動画の続きが出ることもちょっと祈りながらね。
はい。出なかったら、あ、もう諦めたんだなというふうに、熊にこっつい殺されたんだなっていうふうに思ってください。はい。
あ、じゃあまあオープニングこのぐらいにして今日は本編入っていこうかなと思いますけども、
はい、
今日の本編のテーマは、うん、この8月9月に発売予定の、
うん、
楽しみにしている新作、
うん、
そんなものゲームの話をしていこうかなと思いますよ。
はい、
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はーい。
本編でーす。
はい。
はいはい、今日の本編は8月9月発売の楽しみにしている新作をなんとかみたいなタイトルですかね。
うん。うん、
で、まあ僕とダンさんでそれぞれこの辺買おうかな、悩んじゃうな、みたいな、
うん、
楽しみだな、みたいなゲームを、まあ、ピックアップしてきたんでね。今日はそれを順々にお話しできればなと思いますけども。
はい。
ダンさんの方が本数多そうだったらさ、1本目ダンさんからいきますか。
あ、いいですか？
いいですよ。
了解しました。ではですね、うん、どうしようかな。小平さんの多分も注目して、しているであろう一本からいきましょうかね。
おーおお。
ラストオブアスパート1ですね。
あー、来ましたね。
ちょっとのっけから濃い味の濃厚なタイプの話。で、まあ別に、もうね、ラストオブアスっていうものに関しては、このゲームなんとかっていう番組内で、まあ、散々多分ね、小平さんも、僕も、もちろん、ハルさんも、こう語ってきた部分ではありますんで、うんうん、別に改めてどうこうっていうことでは多分ないとは思うんですけれども、
うんうん、
まあ、おそらくですが、このパート2基準のグラフィック、パート2基準のいろんなこう、システムだったりだとか、こう、武器の取り回しだったりだとか、まあそういった部分がそのままパート1の方に、こう、移植されているというか、適用されているというようなイメージになるのかなというふうに思うんですが、まあ残念ながらこれが PS5 でしか今のところでは発売される予定がないと。
そうなんだよ。
うん。いうところで、やっぱり PS5 ないといけないよなっていうことでね。
PS5 くれよ。
おそらくですけど、この3人の中で、うん、まあ、多分、パート1、リメイク作品だから、プレイするかしないかってちょっと悩んでる中でも、プレイする可能性がある2人は僕ら2人だと思うんですよ。
そうだね。なんとか春さんちょっとスルーしそうだもんね。
うんうん。まあまあ別にいいかなって。別に、まあでもリメイクなんてそんなもんだと思うし。
まあまあ、その通りだ。
なんだったら、やっぱね、ラスアスパート1リメイクしますってなった時に、え？なんで？ってやっぱみんな一緒になったじゃないですか。
まあね。
うん、いやまあ嬉しいけど、リマスターも出してるし、何？どういうこと？みたいな。しかもこれリメイクなのね？みたいな。どういうこと？って思ったら、結構本腰入れたリメイクやなっていう感じは、改めて感じるんですが。まあ、なのでこれが9月発売だったと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとね、今のところ残念ながら、こう PS5 が僕の手元に来る気配っていうのは、現時点ではないので、
あ
うん、ちょっと、ま、発売と同時にプレイすることは、ま、今のところ難しそうかなという印象は持ってますけれども、どうですか？小平さん的には、これどれぐらい、こう、欲しい欲っていうのはあります？
まあ、あのね、PS5 が、結果、ま、持ってないから、うん、見て見ぬふりしてるっていうのが、ま、リアルな回答なんだけど。
なるほどね。
でもなんかその PS5 だけ、なんかさ、
うんうん、
秋に、ゴッドボーの新作が出るのよ。
はいはい、はい、はいはい。
で、そっちって PS4 と PS5 両方で出て、
うん。
そうですね。ラスアスは PS5 でしか出ないから、なんで？と思って、
うん。
なんか、そのなんでの部分だけちょっと軽く調べたことがあってね。
おほうほう
で、まあ別に確定的な情報は持ってないんだけども、
うん。
ラスアスリメイクの方は、その PS5 のコントローラーのアダプティブトリガーとかにちゃんと対応するんだって。
なるほど。
だから PS5 じゃなきゃ 100% は体感できないっぽいのよ。
え、逆に言うと、その、ゴッド・オブ・ウォーは対応してないんですか？
まあ、そっちは5で対応してるのかしないのかわかんないけども、うんうん、少なくとも4にダウングレードしたら対応しないバージョンは少なくとも存在する
わけ、ね。まあまあまあ、そういうことですよね。まあ、対応の度合いも結構ガチめに対応してるってことですかね、ラスアスパート1は。
おそらく。
ああ。
それがなきゃ、体感として 100% じゃないよね。そんなものはいらんって判断する級のものが来ちゃうってことかもしれんっていうのが僕の勝手な読みを。
確かにね、うんうんうんうん。なるほど。
で、まあ、あと、まあ、僕も最初さ、そのリメイク出るよって聞いた時にさ、
うん、
またまたバカなことをとか思ったんだけどさ。
うんうんうん、確かにね、ほんとそうだよ、う
ん。そんなんいらんじゃんとか思ったんだけど。
うんうん、
まあ、確かに、ラスアスって PS3 で出てたんだよね。
そうね、まあまあ、一番最初はね、うん。
そう。思えば結構昔に出たゲームで、
うんうん、
まあ、リメイクしても、別に間違いじゃないぐらい年数経ってたんだよね。
うんうんうん、
で、なんか、でまあ、正直、もう記憶の中では、
はい。
ラスアスってもう全然遜色ないんだけども、
あのそのグラフィック面でね。
ラサスパート2を見たときに、やっぱこう圧倒的な向上を見せてるわけじゃない。
そうですね。うん、
だからもうあれ級にリメイクされちゃうとしたら、
うん、
いやなんか、リメイクだから一緒じゃんとはもはや思えないものが来ちゃうよなという気はしてるんだよね。
まあそうですね。まあ本当におっしゃる通りで、あの僕は残念ながらあの PS3 をリアルタイムで持ってなかったので、あの、ラスアスをやったのは PS4 の、まあ、リマスター版をやったんですけど。
はいはいはい。
はい。で、リマスター版をやってる最中も、ああ、グラフィック綺麗だな。わあ、とんでもない物量というか、なんていうか、こう作り込みだなっていうふうに思っていて、うん、もう完成しきってるじゃんっていうのはすごく感じたんですよね。
うん、
完成度の高さは、ね、まあ、やばかったんですよね、本当に。
やばかったね。
すごかったんですよ。うん、で、2になった時に、やっぱりこう数年後の話じゃないですか。ラスアスパート1っていうか、うん、まあ、初代ラスアスの数年後の話で、まあ、当然ね、あの、各、その登場するキャラクターたちも、年齢を重ねているからこそ、ちょっと見た目も変わってきているっていうところもあるじゃないですか。うん、それも含めて、で、グラフィックも向上していてっていうので、僕は結構、パート2に関しては、受け入れやすかった部分はあるんですよ。
うんうんうん、
でも、今回のラスアスパート1のリメイクに関しては、単純に、グラフィックが良くなったっていうよりは、デザインし直してる感がすごく、僕の中では感じて、各キャラクターたちが、元々のラスアスの、キャラクターよりもちょっと年取ってんなみたいな気持ちになったんですよね。あの動画とか見る感じ。
ああ、わかるわかる。言いたいことわかる。エリーとか顕著だよね。
そうね。まあ
結構初作の方がやっぱ幼く見えるもんね。
うん。こう目の大きさがこう顔のバランス的にちょっと大きすぎる部分みたいなとかもこう改めて比べてみたら、
うんうんうん、
よりリアルな顔にすることによってデフォルメされてた部分がなくなったから、ちょっと、なんていうのかな、ちょっと老けて見えるような感じになったのか、うんうん、ジョエルに関しても、なんか、2のジョエルにすごく似すぎてて、ちょっと年取りすぎてるなっていう印象を受けたんですよね。僕はまあ動画見るだけですけど、印象を受けたんで、はいはいはい、まあキャラクターに対してのやっぱりこう、見方みたいなものも結構変わってくんじゃねえかなと思ったんですよね。うん、パート1、その、リメイクされたものをすることによって。
はいはいはい。
うん。まあだから、それがね、その、もちろん僕らはもう結末も知ってるし、その、どういう作品なのかっていうのも知ってるし、なんだったら続編の内容さえも知ってた上で、うん、まあ改めてまたプレイするからこそ感覚が違うっていうのもあるんですけど、
うん、
その、本気でリメイクしに来たんだなっていうのをなんか感じるんですよね。やっぱあの動画とか見てると。
そうだね。
まあ正直なところを言うと、新作作ってほしいっていうのは一番の僕の気持ちではあるんですけど正直なところで言うとね、その熱量を新作に向けてほしいっていうのはあるんですけど、
うん、
でもまあまあ、その、ハルさんの気持ちもわかる。まあ、ハルさん別に、これ、放送上で何をね、その、ラスアスパート1のリメイクについての何か、ね、こう、意見を言ってることは全くないのに、勝手に僕らに、ハルさんの意見がどうかとかって言われるのは、心外かもしれないですよ。編集中のハルさん申し訳ない。そうだね、何を勝手に俺の気持ちのことを勝手に言ってんだって思うかもしれないですけど。
おっしゃる通りで。
でも、あの、見送りたいって思う人がいるのも、僕はわかるなと思うんですよね。その、あの時の完璧なはずだったラスアス、
はいはいはい、そうだね。
なんかこう、あの時の体験を超えることはないんじゃないかっていう感覚と、
うん、
その、あの二人じゃない、あのエリーとジョエルじゃないじゃん、みたいな感じっていうのも、なんとなく僕は感じたんですよね。
まあ、ね。
誰この子みたいな気持ちに多少なったんですよ。多少ね。どっちかっていうと2のエリーじゃん、みたいな。なんかこう、
はいはいはい、
色恋沙汰にすごくうつつを抜かすエリーじゃん、みたいな気持ちになったというか。
はいはいはい、
なんかこう、ね。だその、すごくこう、シンプルな気持ちというか、新鮮な気持ちでプレイできるのかな、みたいな一末の不安はあれど、僕は見て見ぬふりができないなって思ってるっていうことなんですよ。これは何としてもやらねばっていう気持ちなんですよ。
なるほどね。
だからこそみたいな。ここから逃げちゃいけないみたいな。ラスアスから逃げるなみたいな気持ちなんですよね、僕はね。 全部受け止めなきゃいけないっていう気持ちがあるので、まあやるだろうと。PS5 今持ってないけど、まあ新たにほら、それこそ昨日ね、まあ、昨日というかまあ22日、8月22日にほら、あれですよ、ゲオさんが、ね、また抽選販売やるよっていうので、その時に新たなルールを出したんですよね。転売ヤーに渡らないようにするための新たなルール。ご存知です？
え？ん？何知らない？
ゲオさんが、その、PS5 の抽選販売をする時の新たなルール。販売するときに、あなたたちが今持ってる PS4 を売るっていう条件が追加されたんですよね。PS4 と交換だぜっていう条件なんですよ、それが。
あ、PS5 を買うためには PS4 を売れと。
そう。
ああ、おお、おお、おお、おお。
まあ、転売屋が買おうとしたら。
ああ、そうか、転売する人は持ってねえだろうってことか。
まあ、持ってたとしても1台や2台でしょみたいな。
ああ、そうか、そうだね、そうだね。台数制限をかけれるのか。なるほど。
PS5 を仕入れる台数分の PS4 を用意しなきゃいけないっていうことになっちゃうんですよ。でしかも、なんか買い取り価格が、なんかこう、例えば PS4 本体と、コントローラーが一緒についてないと買い取り価格めっちゃ下げますとか、その色が違ってたら買い取り価格めっちゃ下げますとかっていう風に、すごい結構厳しい条件なんですよね。こう、
はあはあ、
急にこう PS4 を寄せ集めて、こう、用意したところで、それは見抜くぜ、みたいな感じになってるんですよね。
はあ、はあ、はあ。
そう。だから僕としては、まあ別にもちろん PS5 があればね、PS4 のゲームももちろんプレイできるから、問題ないなとは思ってるんですけど、なんとなくこう、PS4 を手放すっていう選択肢がそれまで発想としてなかったから、PS5 を手に入れても、まあ別に PS4 は PS4 であってもいいなって、なんとなく別に僕は思ってたんで、これちょっと寂しいなみたいな気持ちもちょっとありつつ、それを見送ろうと思ってたんですよ、正直僕。PS5 欲しい欲しいって言いながら、PS4 を手放さないといけないってなると、なんかちょっとめんどくさいなとか、いろいろこう思ったりとかして、まあちょっと他のところで探そうかなって思ってたんだけど、ラスアスパート1のリメイクがどうしてもやっぱりやりたいって思ったんで、抽選応募しました。
おお、なるほど。
はい。
今手放す覚悟をしたと。
そういうことなんです。僕の中でのラスアス愛は、まあ、そこまでこう高まってきているということなんですね。
なるほどね。
はい。ということで、やはり、ラスアスパート1、僕は気になる作品。今のところプレイできる予定はないけれども、気になる作品として、まあ、上げていくっていう感じですかね。
まあ、僕も、まあ、ダンサーがそういうなら僕も話すと。
うん。
僕はその、なんだろうね、こう、2が出て、そう、1、今、改めてやるのが、あの時のエリーやジュエルと違うじゃんっていう感覚って、わからんでもないなとも思うところもあるんだけども、
うんうん、
僕はなんか、2を終えて、
うんうん、
なんかこう、やっぱり寂しい気持ちで今、あのゲームを閉じてるのよね。
まあまあまあまあ、確かにね、寂しいは寂しいですよ。うん。
うん。うん、で別にそれが、ゲームを否定するってわけじゃなく、まあ、うんうん、ゲームが導いてきた、その体感としてそうさせられてるんだなという気がするのよ。
うんうんうんうん。
で、その気持ちを経たまま、ワンをもう一度体感したらどうなるの？きっかけをくれた感覚があるんです。
なるほどね。
うん。うん、なんか僕は2で今閉じてて、ワンをやる気も起きてなかった。
はいはいはいはい。まあ確かにそうだ。確かに。まあ
好きだったけども。
うんうん。
でも、もう一回ワン味わってみいやっていうふうに言われてる気がしていて。
なるほどね。
お前ワン好きだったろっていうふうなことを言われてる気がしてるんだよね。
うん。
おっしゃる通り僕ワン好きでした。
うん。
っていうのが、そう、ここで与えられたチャンスに、もう一回、ジョエルとエリーに向き合いたいっていう気持ちがあるんだよね。
そうですね。
二人の出会いというかね、最初の、うん、
はいはいはいはい、
部分のところをもう一回見届けたいって、まあ、その時に、まあ、どういうリメイクがされるかわかんないけども、多分、うんうん、作り手も2を経ての1を作り直してるわけじゃない。
まあそうですよ。まあメンバーは大幅に変わってるかもしれませんけれども。
うん。
うん、
でも僕も2を経ての1をまた味わおうっていう状況になってるね。
うんうんうんうん、うん、
あ、作り手も僕も前とは同じ目線で1を見れないんですよ。
確かに。
でもそれがいいのよ。
確かに。
もう二度とあの時の1を味わえないんだけども。
確かに。
今改めて2を経た僕たちが1を見るのは有意義じゃないかいっていうね。
それは確かにそうですよ。
PS5 欲しい
あまあ結局そこに落ち着くんだけれどもね。
いや、もう散々ね、僕はね、PS5 はデカすぎるからね、PS5 ミニを待ってたんだけども。いや、もうワン、やっぱり、リメイク出るとなったら困るわ。まあ、買うしかないじゃんってなってる。
そうね。いや、ほんとそうですよ。まあ、PS5 Pro みたいなのが出る、うん、出ないみたいな噂もね、ずいぶん前から言われてますけど、
うん、
まあ、そっちを待とうかな、みたいな気持ちになってたわけですよ、僕もね、言うて。言うて。うん、もう、だから、まあ、いいかって。まあ、言うて、僕もね、PC、新調してから PC ゲーで十分やん、みたいなところもあるし。
そうよね。
そうそうそう。今回も、だから、それこそね、ラスアスパート1が、スチームでも出ますってなってたら、喜んでそっちでやってたと思うんですよ。
そりゃそうだわな。
うんうん、なんだったら、普通に PS4 版が出てたとしても、スチームでやってました。うん、より高解像度で、こう、ぬるぬるで動くの見たいってなって。
はいはい、はい。
多分そっちでやってると思うんですよ。うん、でも、うんうん、言うて、その、多分 PS5 と比べてもスペックの高い PC を今持っていながらも PS5 をやりたいって思わせるほどの、なんかこう、
うんうん、
こう力があるというか、そっちに引っ張られる力っていうのが、やっぱあるんだよなーっていう。まあそりゃ、まあ、ラスアスパート1リメイクは、まあ、ソニーさんからすると、まずは PS5 限定で出したいっていうのは、まあ一つあるだろうなーっていう気持ちは、わからんでもないなーっていう。
そうよね。まあ、商売としては、大変、大変いいやり方ですね、と。
まあ、ゆくゆくはね、それこそ Xbox 版が出たりだとか、Steam 版が出たりっていうのは、まあ、あるでしょうけど、ゆくゆくは。まあでも。
そうだな、うん、Xbox 版あるかな、さすがにな。
ない。
イエススタジオのはさすがにな、きっとないんじゃないかな。
いやー、多分、まあ、何年かかるかわかんないけど、多分僕はラスアスは出るんじゃないかなと思いますけどね。ラスアスほどの傑作だったら、なんか、最終的には出してくれんじゃねえかなって。まあ、正直、まあ、今のまま戦ったら、まあ、これは完全に個人の見解ですけど、うん、ソニーは勝てないですよ。このまま行ったら。
ああ、Xbox と、このまま行ったら。
マイクロソフトと、このままゲーム分野で戦ったら、うん、覆るみたいなことはないと思う。住み分けはするでしょうけど、
うんうんうん、
ソニーが天下取るみたいなことは多分ないと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、じゃあ、そうなった時に、かつての大名作、のシリーズであるラストオブアス1、2っていうのがね、多分最大手のシェアを持っている、その時に持っているはずであろう Xbox、 そのゲームパスとかのね中に入れて、多少なりと売り上げにつながるんであれば、多分僕だったら、僕がソニーだったら出しますよ。
なるほどね、
うん、うちの商品どんなもんじゃいって言って色褪せないんじゃいって言って、こんな名作、
確かにな、
まあ他に出ないんじゃいって言ってほしいと僕は思う。
まあね、でもそうだね、確かにラスアスだな、もう本当にいい作品だからね、パート1は特に、
うん、
まあいろんな人に体感してもらいたいですわ、うん、
ラスアスのフォロワーみたいなゲームも今のところ全く出てないじゃないですか。僕が認識できてないだけかもしれないけれども。真似できないんですよね。
どうだろうな。でもそういうことなんだろうな。
うん。もちろんゾンビゲーはたくさんありますよ。
うんうん、うん。
で、一本道のね、ストーリー重視の TPS なんて、まあ他にもたくさんありますよ。ただ、うんうん、ラスアスに、ラスアスライクなゲームなんて、全然見ないでしょ。
まあね。
ないでしょ、そんなもの。やっぱ唯一無二なんですよね。うん、
そうよね、
うん。まあだから僕は受け止めないといけないっていう、それ宿命であると思っております。
そうだな。ゲオの抽選がなんか全てを握ってるね。
そういうことです。まあ別にゲオ以外にもちゃんと調べてやれよって話なんですけどね、欲しいって言ってるんだったら。はい、すみません。まあちょっと長くなってしまうんで、ラスアスはこんな感じですかね。
オーケー。
はい。
じゃあ、僕も一本話をさせてもらいますと。
はい。
まあ、前回、ハルさんがオープニングで話してくれたことなんですけども。
うん、うん、うん。
SD ガンダム、バトルアライアンス。
うん、はい。
これ8月下旬に発売されるんですよ。
はい。
これの配信してる直後くらいかな、直前くらいかな。
うん。
SD ガンダムの、うん、TPS アクションゲームっていうのかな。
うんうん。
まあ、 ガンダムでね、その、ごちゃごちゃバトルをするっていうゲームはまあ、昔からあるといえばあるんだけども、結構久々なんですよ。
うん、うん、うん。
で、当時、前回ハルさんが話してくれたのも体験版が出てきてたんで、体験版遊んでみたよ、みたいな話だったんだけど。
はいはい。
僕もその後体験版を遊んでみまして、
お
ハルさんの言う通りとか、出来がいい。
うん。
あのね、僕正直ね、ガンダムゲーって、
うん。
TPS のアクションゲームとかで言うと、割と、星の高い SD じゃないガンダムのやつがやっぱり好みだったのよ。
はいはい、まあ、向いてるでしょうしね、どっちかっていうとね。
うん。
その、うんうん。SD
よりは。まあ、そっちの方がやっぱメインストリームかなと思ってはいたんだけども、
はいはい。
今回 SD ガンダムになって、その、うん、ガンダムって、そのテレビアニメの方でもいろんなシリーズがあって、全部がではないけども、結構世界観がバラバラだから、同じ画面に映るっていうのはおかしいでしょっていうような設定のものが結構たくさんあるんだね。
うんうん。
でも SD ガンダムっていう体を取って、
うん、
まあそれぞれのユニバースが繋がっちゃったよ、みたいな、見え方をさせてるゲーム上の設定なんだよね。
はい。
で、これで、まあ、設定としては、舞台設定としては、どんなガンダムを一堂に会してもいいっていう風な設定になってる。
うん。うん。
で、まあ、もちろんその、サイズ、まあ、厳密に言えば、各ガンダムはサイズ差があるから、同じ画面に等しく並ぶのって変だよねって見えちゃう。うん、SD 化させるとその辺って結構曖昧にできるんだよね。
うん。
大体同じ等身でいいじゃん、形になるから、うんうん。っていうのもあって、まあ普通の、いわゆるこう、ベーシックなガンダムもいれば、武者ガンダムとか、
うん、
ナイトガンダムって SD 独自のガンダムとかも、
はいはい、
同じ画面上に共存できるようになっていて、
うん、
で、オンラインコープとかで3人編成でミッションを進めることができるっていう。
あれ？これ次の、配信のタイトル決まったかこれ。
確かに3人はちょうどいいよね。うん、
それで。
で、これがね、その3人編成ってのも含めて非常に手頃に遊びやすいんだよね。
うん。
で、ガンダムってまあ、まあある種、必殺技っていうと、ちょっと、なんか、言い方が SD すぎるんだけども。
確かにね。
いわゆる、テレビアニメとかの名シーンを再現する必殺技演出みたいなのが多いんだよね。
なるほど、なるほど。
で、これを結構しっかり作り込んでることがよく分かったんですよ、体験版で。
ほうほうほうほう。
このガンダムは確かにこのシーンを使うよねっていうのを、
うん、
体験版の中でも、この、まあ、ザ、本当にファーストガンダム、初代ガンダムも出るんだけども、
はい。
それ以外で最新のガンダムバルバトスと、
うん、
敵キャラでガンダムウィングに出てきたエピオンとかってのが出てたりもしてたね。
うんうん。
この辺がしっかりその必殺技再現ってあたりで、ガンダ、その原作のアニメーションっぽいのをしっかり作ってんのよ。
うんうんうんうん。
で、自分がプレイアブルにするときは結構自由に発動させられるから、
うん、
ガンダムゲームと、ガンダムゲーとして結構重要なのって、
うん、
アクションの爽快さと、
うん、
これテレビで見たわっていうシーンの再現を気軽にできるっていうのは僕個人的には大事だと思っていて。
なるほど。
それしっかり踏襲できるんだよね。
うん。
そこが僕は個人的にはすごく良くて。
うん。
で、SD ガンダムっていう体を取ることで、
うん、うん。
いろんな世界観のガンダムごちゃ混ぜに出せるから、
はいはい。
普通だったら、これ単独で出すには、さすがに古すぎるし、売れないよねっていう、マイナーなガンダムをふんだんに出せるんですよ。
なるほど。
例えば僕の小学校の時とかにやってたテレビアニメのガンダム、今新作で出すかっていうと出さないじゃない？
確かにね、出さない。
やっぱりこう、一番人気のガンダムシリーズか、うん、最新作かってなりがちなわけですよ。
うんうん、確
かに。ゲーム出すとしたらね。
まあまあまあ、そうだ。
でもそうではなくて、その、昔のガンダムも普通に織り混ぜて出せる。
うん。
しかも、やっぱり、後半というか、僕が小学校、中学校ぐらいにやってたガンダムって、主役系のガンダムが、3期、4期出るっていうのが多かったんですよ。
なるほど。
聞いてる人がどこまでガンダム詳しいかわかんないですけども、うん、1個、例を出すとしたら、ゴッドガンダムがいるとしたら、ゴッドガンダムっていう主役機がいるだけではなく、
うん、
ドラゴンガンダムとか、仲間なんだけども、サブ、キャラとして位置づけられてるガンダムっていっぱいいるのよね、
うんうん。
その辺のガンダムってどうしても、
出されなかったり、出すんだけども、やっぱこう、おまけ的な扱いを受けるっていうのが多いのよね。
なるほど。
そうするとこう、当時アニメ見てて、この主役機じゃなくてサブのこのガンダム好きだったんだよなーっていう、その感情がちょっとないがしろにされがちなんですよ。でもこのガンダムバトルアライアンスは結構ね、そのサブガンダムに対してもしっかり技作ってくれてたし、モーションをはっきりできてたのよ。
へー、じゃあもう、ちょっと待ってください。何体ぐらい出るんですか、ガンダム。ガンダムっていうか、機体は。
僕もそこの確定の情報はわかんないんだけども、多分、その、今後の DLC も含めると、100超えんじゃねえのっていう気がしている
。やっぱそうですよね、今の話聞いてたら、要するに今まではちょっと影に追いやられてたようなキャラクターたちが結構ちゃんと日の目浴びるよっていうことですよね。
ぽい。そうっぽいのよ。
であれば、かなり期待数が増えるんじゃないかなってやっぱ思っちゃったんですけど。
で今んとこそのね、お出しに出されてる情報の中で、サブ系のガンダムが、その、こういう感じで使えますよって言ってるのが、結構しっかり作られてるのね。そこにちょっと感動しちゃって。あれこ、出んのこいつらみたいな感じのこう喜びがあるんですよ。
ほう。
だからね、こう、個人的には、結構その SD ガンダムでこう、昔のガンダムとかも含めて出すガンダムゲーってなんかかなり久々なので、これの出来が非常に良いっていうのは喜ばしい情報だなと思ってるし、ぜひ売れてほしいんですよ。
まあ、結構なんか僕も今のホームページとか見させてもらってますけれども、結構力の入った感じの印象ですね。
そうなのよ、これ、もう各世代のガンダムファンに刺さってほしい。
まあでも、ね、前もほら話せたと思うんですけど、SD ガンダムとしての、その何かの新作っていうのがだいぶ久しぶりだみたいなのをお話しされてたじゃないですか。ね、だからそういう意味でも、復活、新たな復活を、復活劇を見させてほしいっていうのもあるし、それこそ僕ら世代、30代とか30代後半ぐらいの世代からすると、SD ガンダムって、こうかなり、下手したらガンダム、本来のガンダムよりも馴染みがある人もいるぐらいだと思うんですよね、SD ガンダム。
ああ、そうだね。いるかもしれない。
だから、とってもね、多分、僕ら世代にピンポイントで多分、釘を刺しに来てると思うんですよね。だから、まあ、それなりにね、多分、行くんじゃないかなと僕は思ってますけれどもね。
行ってほしいんだよね。まあね。なんかこの DLC とかのそのスケジュールとまではまだ言えないんだけども、その現状はその先行購入特典とかでこれを先行解禁しますよみたいなことが出てたりもするんで、多分結構計画的な DLC 販売戦略とも多分あるんだろうっていう、
匂いを
プンプンするんですよ。
はい。
だからまあおそらくその発売してからすぐじゃなく割とこう結構長期で、半年一年とかっていうレベルで見守っていきたいゲームだなと思っていてね。
なるほどね。
だからもうね、まあこれほんとすぐ出んだけども。
25日ですね。
さっきのラスアスもそうだし、そうもだし、まあこの後もう一本話す、時間あれば話したいなと思ってるゲームもあるので、8月に出るの困るーって今普通になってる。
いやーわかる
ー。もう困るーって。
わかる。まだ僕、今回話そうと思った候補のやつ、まだまだありますから、8月から。だから、ちょっと困るでね、やっぱなってますね。
そう。まあまあ、僕はね、このバトルアイライスがね、結構、一本、かなり注目度が高い一本だなと思ってる次第ですよ、
単純にガンダムっていうだけでも、やっぱ小平さんとしては注目しちゃうし、それが SD ガンダムであるっていうことと、体験版やってみたら、結構いい作りになってるぞっていうので、かなりこう注目度が高くなっているということですね。
そうなんです。まあ、SD ガンダムに関わらず、どんどんガンダムゲー出してほしいと思ってます。ガンダムさんお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみになんですけど、今までもしかしたらちょっとこの番組であんまり話してたのか話してなかったのか何とも言えないんですが、小平さんって、どのガンダムの作品が一番こう、なんていうんですか、こう刺さってるんですか？
めっちゃ難しいこと聞くね。
別にそんなに深くナンバーワンはこれだっていう風に言わなくてもいいんですよ。自分的には例えば世代的にはこれですねとかでも全然いいんですよ。やっぱファーストでしょでもいいし、
うん、これね、最高に答えづらいわ。
忖度しちゃう？忖度しちゃうか？
そういうわけでもない。忖度というよりかはね、あのね、結構ね、フラットに3つ4つ出てくるんだよね。わー、どれだーってのこう。でもね、まあ、それをね、シンプルに答えるとね、僕、すごいシンプルに、一番最後に、テレビシリーズでやった、鉄血のオルフェンズっていうのはこう、リアルタイムで見ててめっちゃ好きっていうのはあんね。
まあ、よかったっすね、オルフェンズね。
オルフェンズ最高に好きなんですよ。で、それは、まあ、その一番なのかってやると、こう、ああ、わかんねえってなっちゃうのが、なんだけども、もう一個並行して、まあ、ガンダム好きな人だったらみんなはご存知だろう、宇宙石って言われるメインストリームのガンダムがあるんですけども、僕その中で、あれ言ってた、中学生の頃かな、高校生の頃かな、見てたやつで、08MS 正体。
ああ、いいですね。
陸戦型ガンダムって弱いガンダムが出るやつなんですよ。
はいはい。まあ、ちょっとリアル寄りな感じの。
そう。
はい、あれよかったな。
あれ超好きなのよ。とりあえず、この2本はパッと出て、
はいはいはい。
どっちって言われたら、一生答えてない。
まあ、言うてどっちも、なんていうのかな、こう、ちょっと特別枠な感じはありますよね。
まあね。
ガンダムシリーズの中でも、まあ、一本一本が特別っちゃ特別なんだけれども、言うて。
まあね。
なるほど、なるほど。なるほど。
まあ、あとね、もう一本だけ開けさせてもらうとね。
もちろん、もちろん。
ゲームなんとかでも死ぬほど話しているのが、
はいはいはい。
ナイトガンダムなんですよ。
まあ。
ガチ SD なんだけどもね。
いいじゃん。
これはね、僕のね、こう、幼少期とね、ファミコン、スーパーファミコン時代のこう、思い出が、こう、めちゃくちゃこう、複雑にねじ込まれてるからね。好きーってなるんですよ。
好きの言い方よ。なるほどね。
もういつか、いつの日かこう、ゲームじゃないなんとかで話したいと思います。
なるほど、なるほど。まあ、その辺もまたちょっとね、詳しく聞ければな、というふうに思いますけれども。はい。
まあでもね、こうバトルアレアンスが楽しみですよっていう話でございましたよ、
ね。楽しみですね。確かに。じゃあもう一本、じゃあ僕、お話ししていいですか？
お願いします。
はい。まあ、正直、いっぱいあって、今回紹介したいと思ってたやつが、ただ、もう結構な時間経ってるので、もう一本だけちょっとまあご紹介するとですね、実は今これ収録している最中が、まあ、真夜中、日が回って8月23日なんですけれども、本日発売。8月23日発売っていうことで、まあ、非常にタイムリーなんですが、セインツローっていう、作品でございます。
ほうほうほう。
で、セインツローっていう作品自体は、まあ、知ってる人は知っているっていうぐらいのものなんですよね。で、どういうジャンルのゲームなのかっていうと、いわゆるクライムアクションゲームっていうやつですね。で、クライムアクションゲーといえば、まあ、世界的に有名なのは、グランドセフトオートシリーズ。あれがまあ、いわゆるクライムアクションゲームっていう、まあ、なんていうんですかね。まあ、ギャングになって。
まあ、代表作家あるよね。
そうですね。何でもありの犯罪しまくるみたいな。まあ、そういう感じの。
そうだね。
うん。オープンワールドのゲームなんですけど、で、もともとセインツローってあったんですよ。もともと。それのリブートなんですよね。セインツローっていうシリーズがあって、それが、何年ぐらいなのかな2005、6年とか多分それぐらいだったと思うんですけど、それぐらいから、こう、あって、シリーズであったんですけど、それがまあ、新たにこう、リブートされるよ、ということで、僕自身が、やっぱグラセフね、グラセフ5は、言うてほら、こう、PS5 でさらにこう、グラフィックが上がった状態でプレイできますぜとかっていう風にやるぐらい、こう、長く愛されているゲームじゃないですか。
まあね。
で、こう見てたらまあ面白そうだなとかって思いますし、まあ、世界中で相当売れてるゲームなので、まあやったら面白いんだろうなっていうのはまあ分かりきったことなんですよ。まあ、ただ、今更やり始めても、みたいな気持ちはずっとあったんですよ、心のどこかで。 グラセフ。
まあ、乗り遅れちゃった感じ、ね。
そうそうそうそう。グラセフっていう波に乗り遅れたなみたいな。クライムアクション、ちょっと気になるよなみたいな。自由度が高くて、オープンワールドで犯罪しまくりだぜ、みたいな、そういう乗り。あー、うん、やりたいなって思ってたところに、このセインツローのリブートやりますぜっていうのが、僕が、うんうんうん、いつぐらいだっけな ?1 年前とは言わないけれども、7、8ヶ月前ぐらいにこのセインツローのリブートされるっていうのを見て、あれセインツローってどっかで聞いたことあるタイトルだなと思って調べたら、まあそのさっき言ったような形でリブートされる作品だと。なるほど。これちょっと発売日まだ決まってないけど、発売されたらやってみようかなって思って、セインツロー確か延期されて延期されて、やっと今日発売と。こういうことになってですね。今、まさしくダウンロード中でございます。
ダウンロード中でございました。
はい。
わーお。
今、現時点収録中に今、ダウンロードしてるわけなんですけれども。
なんということでしょう。
はい。で、同じような感覚の人、たくさんいると思うんですよね。グランドセプトオート。名前はよく知ってます。まあね、だけれども、全くやったことありませんっていう日本人、いっぱいいると思うんですよ。
まあ、僕も PS2 のあれ何え ?2?3? あれ以来だから全然だわ。うん、
いや
確かに今、まあ、今最新作やれって言われたらやれんわな。
ねまあ、別にまあね、いつ、なんていうんですか、グラセフ5に、こう、うん、途中で参加したって、多分まあ面白いんでしょう。多分ね。
まあね。
うんうん。まあそこが面白くないわけじゃないんでしょうけれども、やっぱなんか単純に気持ちとしてね、乗り切らないっていう方は、まあいると思いますし、
うんうんね、
すでになんていうかこう、うん、そのゲーム内でいろんなこう、ルールだったりだとか、オンラインでやる上でのね、なんかそういうネタとか、あるんだろうなっていうふうに思うと、うん、やっぱちょっと、まあね、入りきらないという部分もあると思うんで、まあこれを機に、僕は、ちょっと、犯罪に手を染めようかなと、いうふうに思いまして、このセインツロー、まあ気になってる方も多いんじゃないのかなっていうふうに思ってですね、皆さん、一緒のタイミングでやり始めましょうよっていうお話でございます。
まあでもリブートは確かにちょうどいいタイミングだよね。
うんうんうんうん。そうなんですよね。
確かにな、うん、まあ出来も良さそうだしね、これね。
まあ肝入り感は結構ありますよね。
まあね。この延期がどういう理由だったかわからんけども。
うん。
まあでも今このタイミングで出るのは確かにいいよな、うん、
まあ、ただね、さっきも言ったみたいに。
うん。
8月9月、新作たくさん出ますし。
まあね。
気になる新作はね、たくさん出ますし、そんなに時間割けるかって言うと、本当だったらこれ一本で、何ヶ月も遊べちゃうぐらい時間泥棒な多分ゲームだと思うんですよ、本来は。これ。
そうだね。まあ、それはそうだね。
やり尽くそうと思ったら、そんなんもやり尽くせるようなもんじゃないよっていう、そういうゲーム、そういうタイプのものだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあまあまあ、ちょっとその世界をまず感じてみるだけでもやってみたいなっていうふうに思って、おります。まあ、もしかしたらちょっと動画にしたりとか、生配信したりとかするかもしれないですね。
いいじゃないの、見てみたいよ。
うん、うん、うん。それ見た上で、買う買わないっていうのは決めていただいてもいいのかなというふうに思いますね。
うんうん。
うん、うん。
はい。いいと思います。
はい。以上でございます。
じゃあ僕ももう一本。
うん。
行ってみようかなと思います。
はい。
そしたらこれで最後かもな。
うん。
スチームではもう発売済みなんですけども。
お。
この8月にスイッチ版と PS4 版だったかな、
うん、うん。
が出る。
うん。
アイドルマネージャーっていう。
出た。
インディーゲー。
うん。
これがね、ずーっとじわじわ気になってんすよ。
うんうんうん。
まあ、ね、ざっくり概要を言うと、まあ、正直僕あんまりネタバレとか踏みたくなくて、そこまで調べてないんだけども、
うんうん、
いわゆる王女帯アイドルグループ、うん、AKB とか、
はいはいはい、
坂道さんとか、ああいう世の中普通にいる王女帯アイドルグループみたいなものをイメージして、
うん、
ああいうのをマネジメントして、グループをより大きく人気にしていこうっていう、
うん、
経営シミュレーションなんですよ。
なるほど。
うん。
うん。
アイドルの経営シミュレーションなんですよ。
うん。
アイドル事務所の経営シミュレーションっていうのかな。
うん。
で、まあ、どういうことすんのっていうと、まあ、アイドルになる、その、女の子自体をオーディションで雇って、
はい。
その子に対して給料の割り振りとか決めて、
うん。
宣伝活動、そのアイドルグループの宣伝活動をしたり、うん、ライブ公演をしたり、
うん。
ファンを増やして、資金を獲得して、その資金でまた、宣伝、ライブ公演、 CD 販売ってなことをしていくっていうようなシミュレーションをするのね。
うん、うん。
まあ、どうも、その、アイドルマネージャーっていうタイトルからすると、その、アイドルそのもののマネジメントみたいなものも重要にはなるっぽいんだけども、
はいはい。
ゲームの継続っていう目線でいくと、
うん。
資金が絶対的に必要みたいな、話っぽくて、
うん。まあ、経営シミュレーションゲームだったらそうでしょうね。
そうそう、うん。結構シビアな経営シムっぽいんですよ。
なるほど。
うん。
うん、
で、なんかこう、それ以上は正直あんまりね、情報を追わないようにもしてるんだけども、
うんうん、
どういうことすんのって言われたら、さっきのに加えて、
うん、
その、なんかね、アイドル関係で、要は、スキャンダルとどう戦うかみたいなのがゲーム的には結構大きい要素になるっぽくて、
うんうん、
まあ、その、いわゆるアイドル関係だとまあ現実にもありますけども、恋愛沙汰とかで、評判落ちちゃうとかって、まあ、現実でもあるじゃないですか。
坊主にしちゃうとかね。
そうそう。だいぶ懐かしい話だな。
うん、もうそれぐらいしかわかんない、僕は。
うんうん、それで。でもなんか、うん、まあまあ、いわゆるそういうことがあったら、良くないことになっちゃうじゃない。事務所としては。
確かにそうだ。うん。
だからこそ、うん、アイドルが恋愛とどういうふうに向き合っているかっていうのを、マネジメントするっていう部分があったりとか、
うんうん。
アイドルが、こう、ファン向けに、日々、ブログを書くってことの、そのブログの内容を事前チェックするかしないかみたいなことがあったりとか、
うん。
はたまた、やらかしちゃった場合、
うん。
それを、誠実に対応するのか、
お
ー。それとも、闇に葬るのか、
うん。
はたまたそれが形状どっちがいいんだろうかっていうかね。
なるほど。
なんかどうもそういう、やや闇の深い部分も含まれた、経営シミュレーションゲームであるらしいと、うん。
なるほど。
そういう情報までを掴んでいるんです。
うん。
それ以上あんまり見ないようにしようと思ってるんです。
うん、
まだ。
うんうんうんうん。
僕的には、ここまでで、これ楽しそうって思ってるのね。
うんうん、楽しそう。確かに。
で、なんかこう、値段的にも、フルプライスで2000円か3000円くらいなんで、
はいはいはい。
結構お手頃なんですよ。
うん、うん。
で、今回、その、スイッチ版、PS4 版が出るってなところもあって、
うん、
あれこれすごい楽しそうだなって思って、
うん、
しかもこれ話したら、あれゲームなんとかでも話せるし、ハヤツでも話せんな。あれ最高じゃね？
確かに。
あれこれ最高だなって思
って。コスパいい。
みたいなことがあって、あれこれ課金になるなやってみたいなって今、すごいね、こう、横島な気持ちでワクワクしています。う
ん、ああ、いいじゃないですか。実は僕もちょっとこれは気になってた作品で。
あ、本当？
うん。まあ別にその、なんていうの、買おうとまでは思ってなかったんですけど、正直。
うんうんうん、
あの、まあ最初におっしゃられてたみたいに、インディーゲームっていうことで、プレイズムさんから出るやつなんですよね。
あ、そうだね。う
ん、はい。で、プレイズムさんのサイト最近よく見ることがあって、それで、その、うん、なんか新作どんなの出るのかな、みたいなのでこう調べてた時にこれ見つけて、ほうほうと。うん、何経営シミュレーションなんだってって思いながらこう見てたんですよね。
確かにな。確かにね。
で、今おっしゃってたみたいに、その、アイドルマネージャーって名前なんだけど、アイドルのマネージメントするっていうよりは、もう経営を、やっぱね、事務所の経営をするっていうことに結構、重きを置いた、まあ、ゲームで、で、その、僕が思ったのは、その、もちろんそのスキャンダラスなことがあって、うん、こう、それをどう対処するかとかっていうのも面白そうだなって思ったんですけど、グラフィックがね、なんか、ちょっと、うん、なんていうのかな、独特っていうか、最近の、いわゆるアイドルっぽい感じの絵っていうか、そういうタッチのイラストとはちょっと違うんですよね。
ああ、そうだね。
って言えばいいのか。うん、ちょっと、別にこれは悪い意味じゃないですけど、全体的にふくよかな女の子たちのイメージというか、すごいガリガリで細くて、
なん
か、
あ、そういうことね、
っていう感じでもないし、全体的にちょっと柔らかい印象というか、で、目も、
はいはいはい、
もちろんに実際の人間と比べたら目は大きいんだけど、極端にでかくてとか、髪の毛がこう、うん、ピンク色とかグリーンとかみたいな、そんなことではなくて、かなりこう、リアルよりというかね。だいぶなんか、なんていうか、この子が可愛いから応援したいからみたいな気持ちでやるというよりは、 この何も世間を知らない10代の女の子たちをどうやってコントロールしていくかみたいな、そっちの目線になるっていうか、
はいはいはい、
それがすごい面白そうだなっていうふうには思ったんですよね。
うん。
うん。
なんかこれあれだよね。うん、うん。ロシア、元はロシアらしいんだよね。
ええー、そうなんだ。
日本じゃなくて。そう、ロシアのスタジオが作ったのを、ローカライズした日本版が出るっていう状況らしくて。
でもめっちゃ、その女の子たち、日本人顔してますよ。
そうそうそう。だからなんか、すごい、そもそもこのアイドル事務所っていう話って結構日本的じゃない？
まあまあまあ、そもそもね。
うん。
明らか AKB っぽい衣装とかも着てますしね、これ見たらね。
そうそうそう。
うん。
まあ、そのなんか、何そのつながりっていうか、その、何がどうきっかけでロシアが作ってるのみたいな部分のところも、すげえ気になる部分なんだよね。
ああ、なるほどね。まあでもやっぱ、いるんでしょうね。やっぱロシアとか、まあ外国にもたくさん、その、日本独特のアイドルの、その、ファンの方っていうのはたくさんいらっしゃるんでしょうね。
そうそう。多分まあ、そういう普通に好きだった人がっていうような目線がスタートなんだと思うけども。
はあ。
なんかその、日本で作られてそうなのにそうじゃないっていうところはまたちょっと引きなんだよね、僕的には。
なるほど。
気になる
ね。どう見えてんだろうっていうのは確かに気になるな。
そうそうそう。
でも、だいぶなんていうか、的確に捉えてる感じはしますけどね。
そうそうそう。結構、しっかり芯を得てその気がするんだよね。
そうそうそう。そう、本当にそう。なんだったらなんかこう、ハロプロとかなんかその辺が、あの、制作に協力しててもおかしくないみたいなね。わかんないけど、わかんないけれどもね、
うん
うんうん。
でもなんかそう、なんかこのね、その意外性だったりとか、
うんうん、
まあ、多分そのグラフィック的なちょっとした違和感っていうほどではないかもしれないんだけども、うんうん、そこって多分好みの差が、まあ、日本とロシアでちょっと違うのかなっていうことは僕も思ってたんだよね。
なるほど。
なんか、めちゃくちゃ日本人受けする絵柄ではないんだと確かに思うのよ、僕も。なんかそこが向こうの好みなのかなって思ってね。
向こうの方がイメージする日本っぽい感じのイラストなのかな、わかんないけれども。
うん、かもしんない、かもし
ん
ない。
うんうん、別に、全然その、なんていうのかな、嫌な感じがするとか全くそんなことなくて。
うん、
むしろ僕は、ちょっとこう、まあ、なんていうのかな、こう、アニメみたいなのは、あんまり別に好みじゃないタイプの人間なんで、僕自身はね。
うんうん。
うん、むしろこっちの方が好感を持てるっていう印象はあるんですよね。リアリティがあるし、
うんうん、
こう、みんなそれなりに10代してる感じが、リアルな10代っていう感じがすごくするんで。
はいはいはい。
まあまあ、僕は、どうなんだろうな。まあ、あの、小平さんの反応次第で買うかどうか決めますけれども。はい。
そう、でもね、結構楽しみなんですよ、これも。まあ、さっきのね、ガンダムバトルアライアンスと比べると、うん、こっちの方がパッとやれそうだなって思ってね、こう、
最初に
こっちかなとかって思ったりね。
総合的なプレイ時間で言うと、まあ、短くなりそうですね、こっちの方がね。
うん。なんとなくね。
比べるとね。うん。いや、わかんないですけどね、実際ね。
そう、わかんない。
わかんない。
めちゃくちゃ長いかもしれない。
うん。まあ、多分、こう、明確な、こう、クリアみたいなものはないんじゃないですかね。目標とかはあるだろうけど。
まあね、多分最後はこう、延々とって なると思うからね。
ゲ
ーシムとかだとね。
どんどん新人入れて、みたいな感じになっていくんでしょうね。
うん。
うん、うん。
そう、これが気になってるんですよ。
なるほど。いやー、
こんなところかな。
そうですね。まあ、ちょっと、もしかしたらね、一部の方はね、あれ、
うん、
ドラクエ10の話しないのっていうふうに思ってたりするかもしれないですけど、二人ともちゃんとチェックはしてますから。
そう。ドラクエ10オフラインね、
うん。いや、もちろん今日話す候補の中にも入ってましたけど、
そうそう。
単純に、まあ、長くなっちゃったねっていうだけの話なんで。
そう。今からそれをぶっ込むとね、こう、またすごいことになっちゃうからね。ちょっと、言えないな、
うん、ちょっとここから、これ以上はちょっと、はい。はい。まあ、多分ドラクエ10買いますか？買うか買わないかだけ、ちょっとなんとなく、所感、なんかこう、僕は買います。
本当は、ダンさん、発売いきなり買う感じ？
そうですね。プレイをじっくりやるかどうかは、まあ、ちょっと置いといて、まあ、買おうかなと思いますね。
うん、僕なんかね、まあ、結局ちょっと話しちゃうんだけども、ドラクエ10オフライン、発売されたら、
うん、
掴んだ情報的には、その、ドラクエ10ってその第 一章とかなんかバージョンでなんか、ね、はいはいはい、大枠の話があるんでしょ？
ありますね。うん、うん、
うん。発売当初のその内容がバージョン1に相当するらしいじゃない？
うん、そうですね。はいはい。
で、なんか1年後ぐらいにバージョン2に相当する DLC が出るみたいなものを見て。
そうですね。
なるほど。ということは、発売から半年ぐらいしてから買うのがいいんじゃねって思ったのよね。
まあまあまあまあ、確かに、それは確かにそうだと思います。
ちょうど良い息継ぎをしてバージョン2に挑むのがいいのではみたいなこと思って、発売当初は他にやりたいのもあるからするかなって今んとこ思ってる。
なるほど、なるほど。まあ、僕もまあ、うん、別に、もちろんドラゴンクエストの大ファンだっていうことはまあ皆さんご存知の通りなんですけれども、で、うん、ね、やっぱりドラクエ10にがプレイできてないっていうことの、その、ね、引け目というか、追い目というか、は、うん、やっぱずっと抱えてはいるんですよ。その十字架を僕はずっと抱えてるんですよ。ドラクエ大好きっ子みたいな顔しておきながら、10をプレイはしたことあるけど、続けられてないっていうことに対しての追い目みたいな感じちゃってるんですよね。はいはいはい、まあ、そこにはオフラインっていう本当に救いの手みたいなのがこう出てきてるから、うん、ああ、やったぜって飛びつきたい気持ちではあるんですけど、
うんうん、
言うてやっぱ、今、だって、5つぐらいだったっけな ?5 つ、6つ、
まあ、バージョン
のそのバージョンが出てるじゃないですか。
そうだよね。
うんうん、だから、もし、このパターンで行くんだったら、言ってしまえば、ドラクエ10、1、2、3、4、5みたいな感じなわけですよね。
なるほ
ど。そういうものが今後出ていくんだろうなっていうのがこう予測できるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうなると、まあ、ああ、だいぶすごいボリュームだなっていうふうに思って、ちょっとこう、後ずさりしてる気持ちではあるんですよ。
そうだよね。
ただ、応援はしなきゃなっていう気持ちではあるので。
なるほどね。
そう。まあそうじゃないと続かないよねっていうのはね。今は2、バージョン2まで出る予定ではあるけど、3以降は今のところまだ何も作りますとか出しますとかっていう話は出てないんで、多分1、2の売り上げ次第で3以降が出るかどうかっていうのは多分決まると思うんですよね。オフラインバージョンが。
そうよね。
まあ、そういう意味では、そういう、まあ、ちょっと最初の勢いづけに、まあ、一つ乗っからないとかなっていうのがあります。
なるほどね。
うん。
もう僕はすげえ打算的だからな。
いや、全然いいと思いますよ。
ドラクエ、うん、ドラクエ12出るじゃんって思っちゃってね。
まあまあね。まあ
12やるじゃん。
今のところどこのタイミングで出るのか全くわかんないですけどね。
確かに。
まだ何にも、ね、本当にわかんないですけど。まあ、むしろ僕の中で心待ちにしてるのは、それよりもドラクエ3のリメイクですけどね。
うん、確かにな、う
ん。そっちの方がなんかワクワクしてる気持ちは大きいです。正直。
そうだよな。
うん、ワクワク度合いで言ったらね。
うん、3の HG3 の続報、待ってるぞ。
いや、本当ですよ。
ね、待ってるぞ。
まあまあ、作ってはもちろんいるでしょうから。ね、
うんうん、
まあ、気長に。それこそね、今ご紹介したみたいに8月9月は相当ね、いろんなこう力強いタイトルたちが出てきてくれますので。
本当よね。
別にこう、プレイするゲームに困ることはないっていうことですから。
全くだよ、もう。本当にね。
十分待ってます、僕は。
うんうん、
出してさえくれれば別にそれでいいと思ってます。
うんうん、はい。
そんなところですかね。
うん。終わりがなくなっちゃうんでね。この辺で終わっていこうかと思います。
はい。
それでは最後、エンディング入っていこうかと思います。
はーい。
あなたの代わりの音作り。カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はいはい。
いやー。うん、なんかもう、対策がいっぱいだね。
そうなんですよ。まあ、それこそね、さっきチラッと出てきたゴッドオブウォーもありますし。
そうなのよ。
ねえ。そうなのよ。うん。まあ、来年に延期されていた、ものももちろんありますし、いろんな作品もね。
うん。
多分年内で僕らがまだマークしてないけど、実は出てくるような作品もまだあると思うんですよ。普通に年末商戦とかでね。
そうなのよね。普通にというか今日話したやつも、まあ、そんなにこうめちゃくちゃ調べ続けていたわけじゃ僕は正直なくて、
うんうん、
まあ、全然見落としてるいいタイトルいっぱいあるんだろうなって気はするのでね。
うん、うんうん。
そう思うとね、ほんと毎年毎年すごいいいゲームいっぱい出るよなって思うんだよね。
ほんと、ほんとそうなんですよ。
ねえ。
うん。だから、 まあ、さっきも言ったけど、ずっと、終わらないなって思いました。改めて今回ね、やっぱこの話をするために、うん、まあ、あの、例のファミ通さんのね、8月、9月に発売される作品っていうのを一覧バーっと見てたんですけど、
あ、はいはいはい、
どんだけあんねんって思いながら見てたんですよね、僕も。マジで、何、どんだけあんのこれ。全然わかんない。タイトルだけしか出てこないやつとかいっぱいあるじゃないですか。画像さえもないみたいな、ファミ通さんの記事でね。だから、うん、タイトルだけ見せられてもこれが一体どんなゲームなのかの、もちろん想像はつかないんだけど、それだけ僕の全く知らない、うんうん、あの、まあ、一応、ゲームなんとかという番組を定期的に僕は出させてもらっている、こんな身でありながら、他の一般の人と比べると、相当、一般の人からするとゲームに詳しいと思われてそうな僕でさえ、全くアンテナに引っかかってこないような作品が、めちゃくちゃあるっていうふうに考えると、まあ、これは、なんだろうな。果てしない大海原が見えたなっていう感じが、ファミ通のページを見ながらね、感じましたよ。
ほんとよね。うん。まあ、それこそ僕なんてもう毎回対策志向だからさ、あの、インディーとか全然追えないんだけども、結構いっぱい出んのよね、ほんとね。いや、
そうなのよ。そうなのよ。多分、ああ、この時なんであれをプレイしてなかったんだろうって思えるような作品がたくさんあるんですよ。多分ね。
そうなんだよね。
うん。知らないだけで。
うん。
そうそうそう。まあ、しょうがないんですけどね、それはね。ある種ね。
まあね、でもまあ、うん、いいゲームがたくさん出るのはね、まあ素直に嬉しいことだからね。
うんうんうん、うん。
まあ、その発売当初に買えなくてもね、まあ、うん、本当に数ヶ月遅れ、1年遅れでも遊べたらいいなと思うしね。
うんうんうん。そうですよ。それこそね、別にその作品単体だけじゃなくってね、何かしらのサブスクでプレイしてもいいと思いますし。
うんうん。
うん。皆さんのペースで。ゲームという文化を楽しんでいただければなというふうには思いますけれどもね。
そうですね。
うんうん。
まあもちろんね、今日、まああくまでもね、今日話したもね、僕とダンさんがこう、
はい。
話そうかなって思ってピックアップしたものが数点出てきただけなんでね、
はい。
多分、聞いてくださってる皆様的には、うん、なんでこれ、ピックアップできねえんだよ、みたいなものもきっとあると思うんですよ。
うんうん。
絶対面白いのに。まあそういうのがあったらね、ぜひお便りだったり、ツイッターとかで書いてもらえれば、そんなあったんだ、ってね、うん。こう、僕らが戦々恐々とするっていうのがあると思うんでね。
確かに。
ぜひ書いて、教えていただきたい。
はい。
うん。
ぜひぜひ、教えてください。
うん。まあ、そんなんで、いつもの定型読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組、ゲームナットでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンを押してもらえると僕たちはとても喜びます。
はい。
その他、ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートもなどもお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながっていければなと思いますので、気軽に使ってみてください。
はい。
そんなわけで第17回はこの辺でおしまいです、
うん、
また次回お会いしましょう。お相手は小平と
ダンでございました。
それではまた来週、
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。